今日のアドベント第二礼拝は、イザヤ書の御言葉に聞きたいと思います。で、水曜日の祈祷会でも、ちょうどこのあたりのところを今学んでいるところであります。全体で66章からなり、そして一つの書物として聖書に収められているこのイザヤ書ですけれども、書かれている事柄というか内容は年代的に異なるというか幅広いものがあります。1章から39章までがイザヤという預言者が実際に活躍した時代。彼は北王国イスラエルが滅ぼされるその前後に活躍をした預言者でありですね、紀元前の722年にアッシリアによってサマリアが陥落し、イスラエルが滅ぼされる、そういう歴史があるわけです。で、その前後の預言が預言者イザヤ本人によるものとして39章までにこう書かれているということであります。そして続く40章から55章はその前の1章から39章よりも時代的にはですね、およそ200年近く後の時代、エルサレムが陥落をして南王国ユダが滅ぼされて、そして国の主だった人たちがバビロン捕囚として連れて行かれる。で、そういうことが紀元前の586年あたりに起きるわけですね。で、その後に書かれたのがこの40章から55章の部分ということになります。で、この40章から55章を書いた人が特定できないというか、名前がわからないことから、便宜的に第二イザヤというふうにこの部分を呼ぶわけであります。で、そして第3部が、その後の56章から最後まで66章ということになるわけで、さらに時代が下がって、そのバビロン捕囚から帰ってきてからのことが書かれている。その部分を、これもまた便宜的に第3イザヤというふうに呼ぶわけであります。で、今日はその第二イザヤの一部分をご一緒に学びたいと思います。で、彼はですね、このバビロン捕囚というイスラエル民族の屈辱と苦難の中で解放の希望を語ったわけですね。神の聖なる支配が全世界に及ぶ、そういうことを予言した人物であったというふうに言えます。で、それゆえにその1章から39章の最初のイザヤですね、紀元前700年代に活躍をした預言者イザヤが大変厳しいことをこう語ったのに対して、この第二イザヤはこの慰めの預言者というふうに呼ばれます。それはそのバビロン捕囚で苦しんでいる人たちを慰め励ます目的で書いたからであると、そういうふうに言うことができるわけです。で、今申しましたようなこのイザヤ書の区分からしますと、今日の箇所はその第二イザヤと呼ばれるこのバビロン捕囚の時代にこう書かれた そういうことになるわけですが、まあ、もう少し細かく見ていきますと、その第二イザヤの中でもですね、時代的に、まあ、大きく2つに分けることができるというふうに言われます。すなわち、そのバビロン捕囚の苦しみのただ中にある人々に向けて語られた言葉と、それからそのイスラエルの民がペルシャの王キュロスによってそのバビロン捕囚から解放された後に語られた部分、そういうふうに、まあ、時代的にこう分けることができるというわけです。具体的にはですね、まあ、48章の終わりに、バビロンを出よという言葉が出てくるわけです。まあ、そういうこともあってですね、40章から48章までが、このバビロン捕囚解放前の予言。で、そして49章から後が、そのバビロン捕囚から解放された後の予言であるというふうに、まあ、考えることができるわけです。まあ、同じ第二イザヤの予言ですけれども、そこには大きな違いがあるわけです。すなわち、解放前の、言うならば、いつか必ず母国というか、祖国、エルサレムに、イスラエルに帰ることができるというふうに夢見ていた時代と、それから解放されてですね、エルサレムに帰った後の現実を見据えなければならない、そういう時代の違いというものがそこにはあるわけです。バビロニア帝国に滅ぼされてですね、捕囚の民としてバビロンに連れて行かれた、まあ、イスラエルの人々はおよそ50年間バビロンの地で生活をしなければならなかったわけです。当然国に帰ることは許されなかった。バビロンの地で亡くなっていった人もたくさんいただろうと思うんですね。で、先週、まあ、私たちの教会の愛する、まあ、一人の姉妹が、まあ、天に召されたわけです。今日の修法をご覧になってですね、まあ、初めて知り、驚きを持って受け止めておられる方もいらっしゃるのではないかというふうに思います。で、韓国の、まあ、ソウルのクモドンで姉妹は生まれですね、30歳の時に、まあ、結婚をし、日本にやってきてちょうど40年の時を、まあ、過ごされたということであります。いわば、まあ、異国の地というか日本での生活の方が長かったわけですね。そしてその異国の地で召されていくっていうことに、まあ、どういう心境だっただろうかっていうことも考えさせられるわけであります。で、まあ、そうしたことは、まあ、当然お話しすることはできなかったわけですけれども、まあ、ご遺族から伺ったことですが、遺骨は、確かつくみとおっしゃってたと思いますが、そのお墓があるので、まあ、そこに納められるということのようです。で、まあ、しかしキリスト者っていうのは聖書に記されているように、まあ、我らの国籍は天にありっていうですね、そういうことを信じていますから、まあ、姉妹もきっとまあそうした信仰に支えられて、70年の生涯を閉じられたことを思います。寂しいことですけれども、まあ、何よりもご遺族の上にインマヌエルの主の慰めがあるようにと、まあ、私たちも祈りたいというふうに思います。 で、このバビロンに連れて行かれた人たちの中にはですね、ふるさとに帰れずに生涯を閉じていく人も、当然多かった。で、けれども、そのバビロンに連れて行かれた人の多くはですね、いわば国の主だった人たちが連れて行かれたようですから、それなりに裕福だった。こう言っても間違いではないと思います。苦難を味わいながらも、バビロンの地でそれなりの生活が保障されたわけです。あるいはそれなりの地位を保つことができたというか、確立していったというふうに思われるのです。で、そこで世代交代もなされていく。で、そういう人たちにとってはですよ、ある意味ではそのペルシャ帝国のキュロスがバビロンを倒してですね、そして自分たちを解放してくれた。そして先ほどの48章にあったように、バビロンを出よというふうに、そうした帰還命令が下されるとしてもですよ、それはそれまでその異国の地で、バビロンの地で自らの力で苦労して築いてきた生活のすべてを失うことになるわけですね。そういうものを捨てなければ国に帰ることはできないわけであります。故郷エルサレムはすでにバビロニア帝国によってですよ、50年前に完膚なきまでに破壊し尽くされてしまっている、そういう状況であるわけです。で、そこに帰ることに一体何の意味があるのか、そう思った人もいただろうと思うんですね。2年間続いたイスラエルによるパレスチナ・ガザ地区への攻撃っていうものが、一旦は一区切りついたというかですね、10月にイスラエルに拘束されていたおよそ2000人のパレスチナ人が釈放されたわけですね。で、ガザで大勢のパレスチナ人がそれを出迎えですよ、喜んで祝福を打ち抱き合う歓喜の様子っていうものがこのテレビで流れていたわけです。ご覧になった方も多いと思います。で、しかしこのガザの建物っていうのはことごとくイスラエルによって破壊されているわけですよ。で、そのようなところで生活を再建していくっていうことは、決して簡単なことではない。そういうことは私たちにも、容易に想像できると思うのです。で、今からこの2500年前のイスラエルはまさにそういう状況だった。こう考えていいわけですね。釈放された人々の目の前に広がるエルサレムというものは廃墟と化している。この解放に一体何の意味があるのかと思っても不思議ではないわけであります。で、そういう人々に向かってこの第二イザヤは語るわけです。今日の前の章である51章の3節を見ますと、主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰め、荒れ野をエデンの園とし、荒れ地を主の園とされる。 そこには喜びと楽しみ、感謝の歌声が響くというふうにあり、その後の9節には、奮い立て奮い立て力をまとえ主の御腕よというふうに語られ、そして17節ではですよ、目覚めよ目覚めよ立ち上がれエルサレムというふうに語られていき、今日の一節、52章の一節で、奮い立て奮い立て力をまとえシオンよというふうにこう語りかけられている。そしてその後は、立ち上がって塵を払え、囚われのエルサレム、首の縄目を解け、囚われの娘シオンよと。そして3節のところは、この括弧で書かれているところ、これはまあ口語訳聖書の方が分かりやすいので、そちらで言いますと、あなた方はただで売られた、金を出さずに贖われるっていうふうにこう続いていくわけです。で、そして4節以下で、実際のイスラエルの歴史っていうものをこう振り返るわけですね。イスラエルがかつてエジプトの奴隷であった、まあ、そういう時代、そしてさらに時が流れて、アッシリアによって紀元前722年に北王国イスラエルがまず先に滅ぼされたこと、そして今の紀元前586年にそのエルサレムが陥落してバビロンによる支配を受けることになった、そういう歴史ですね。で、そういう歴史の中で、主の名が侮られているっていうふうに言われるわけですね。で、それゆえに、あの出エジプトの出来事のように、あなた方は私が神であること、私がここにいると、私はある、神はあの出エジプト記の3章のところで、私はありてあるものだっていうふうに言われたわけですね。存在しているんだ。そのように神がここにいる、あるという名の方だということを、あなた方が、また全ての人が知ることになるというふうなことがここに語られているわけであります。で、そして7節以下で、捕囚の民がこのエルサレムに帰ってきた時の情景っていうものが歌われていきます。いかに美しいことか、山々を雪めぐり、良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたと、シオンに向かって呼ばわる。この人は先発隊の使者というふうに考えられます。このバビロンからエルサレムに帰ってくる、その本体に先立って、捕囚の民が帰ってきたっていうことを、山々を雪巡り、町々に入りですよ、人々に神の救いの御業をこう告げ知らせているわけです。で、その声に城門に立つ見張りの人が声を上げ、それを聞いた人々が皆、救いが実現し、神の平和が訪れたことを実感し、喜び歌うという、まあ、そういう情景っていうものが、まあ、ここに描かれているわけです。で、ここで注目をしたいのは、このイザヤがですね、いかに美しいことか、山々を雪めぐり、良い知らせを伝える者の足はと言っていることなんです。良い知らせを伝える者の声はではなくて、足はというふうに言っている。足が美しいって言っているわけです。なぜ足が美しいのか、足の美しさをイザヤは語るのだろう。 彼が誰よりも早く山々を行き巡る、そういうこう脚力を持っていたからでしょうか。そうではないと思うんですね。足そのものが美しい、本来足ってのは埃にまみれて、まあ、汚い部分であるわけです。靴があった時代ではなかったと思いますから、あってもサンダルのようなものですね。そういうものもなかったかもしれない。そうすると裸足でですよ、舗装もされていない岩だらけの石だらけの道を彼は走り、傷つき、豆ができ、血まみれになりながら彼はその救いを告げるために走り回ったというふうに思われるのです。当時、足ってのは最も汚い部分というふうに捉えられていましたから、新約聖書などにも出てくるように、足を洗うっていうのは奴隷のする仕事でもあったわけです。それほど汚いとされていた。受け止められていたわけです。で、そのような足が美しいっていうふうにイザヤは言うわけです。泥だらけになりながら、埃まみれになって、また傷だらけになりながら、血を流しながら、主の救いを告げる、この使いの者、死者の足こそが美しいのだというわけです。先週、幼稚園の年中時がですね、南大分の消防署を訪問しました。ビルの5階ぐらいまで届く、まあ、はしご車、それはこう上に実際上げたわけじゃありませんけれど、それは幼稚園の先生たちが乗りましたけど、子どもたちもそのはしご車の部分に、乗ってですね、写真を撮ってもらって、本当に満面の笑みを浮かべていたわけですが、そのはしご車は、確か前日までと言われてたと思いますが、まあ、少なくとも数日前ですね、坂の関の火災現場にこう派遣されていた消防車でありました、はしご車であったわけです。で、その坂の関で、次々とこう火が家に燃え移っていくわけですね。その炎症を食い止めるために、はしごを伸ばしてですね、上からずっと放水をし続けていたという話を聞きました。消防隊員の方々も本当にこう休みなくですね、消火活動に当たっていたそうで、ちょうどまあ一区切りついて、まあ、帰ってきたばかり、まあ、大変お疲れだったと思いますけれども、本当にこう子どもたちに親切丁寧にこう対応してくれました。で、そこでこう言われていたのは、まあ、少し前であれば、まあ、そういうふうに消防車帰ってきたばかりでしたから、ちょっと前であれば、これはまあ、園児の受け入れができなかった、運が良かったですよっていうふうなことを、まあ、聞いたわけです。で、その消防車はもう本当にこうきれいに、磨き上げられていたわけですね。とても前日まで火災の最前線で火の粉や灰をかぶってですよ、焼け崩れた瓦礫の中で消火活動をしてきた車両とは思えないほど、まあ、美しく、まあ、輝いていたわけであります。で、この今日のこの聖書の中で、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は美しいとこう語られていく。で、この良い知らせっていうのは福音のことですね。福音、それがまあ良い知らせであります。廃墟の中で人々が意気消沈し希望を持てない中で、福音を伝える者の足は美しいと語られていく。声ではないんです。足を使って、あるいは体を使って、平和のために、 また恵みをもたらすために力を注ぐものこそが美しいということがここで語られているのではないでしょうか。で、福音に生きるっていうことは、何かこう何もない順風満帆な状況で麗しい、あるいは美しい生活をするということでは必ずしもないと思うのです。むしろ自分がボロボロになりながら、傷つきながら、廃墟の中、あるいは苦しみ悲しみの現実の中に身を置きながら、主の救いの言葉を告げ、主の救いの言葉を信じ、それに向かって精一杯生きることこそが美しいのだと、イザヤは私たちに語りかけていると思うのです。確かに彼らが生きているのは廃墟の中です。世界の、その当時世界の中心であった繁栄を極めたバビロンと比べるならば、イスラエル、エルサレムにはもう何もないわけです。けれども、そこに身を置いて、主の救いの言葉を語り、見よ、神がここにいると、この悲惨な現実の中にも、神が生きて働いておられるということを証しすることこそ、神の民としてのありようなのだと、イザヤは私たちに告げているのだと思います。で、そして今を生きる私たちに聖書はですね、あの希望の持てない困難な状況の中で、良い知らせ、福音を伝えた人の足を思い起こせというふうに語りかけているのではないでしょうか。私たちもいろんな現実を前に意気消沈してしまうというか、落胆してしまう、まあ、そういう私たちに向かって主の救いを信じ、主の救いを告げ、主の御旨に従って生きよと、主の言葉は必ず実現し、世界に平和と喜びがもたらされる、そのように聖書は励ましているのだと思います。今私たちはアドベントの時を迎えております。このアドベントは主を待ち望む時であると同時に、また主の到来を告げ知らせる時でもあります。罪に汚れた私たち自身の中にですね、また闇に満ちたこの世界に、どうしようもない現実のただ中に、まことの平和、恵み、救いをもたらす王として主が来られる、この福音の喜びを告げ知らせる使命というものが私たちに与えられているのだと思います。で、そのように主の救いを世の人々にこう告げ知らせながらですね、主の到来、クリスマスを私たちは心から待ち望むものでありたいというふうに思います。